はい、じゃあそこ、統一教会53章の、11節を、どうぞ開いてください。53章の11節、はい、今日はここからですね、自分の魂の激しい苦しみの後とこう書いてますが、旧約聖書の中に身を見てというふうに訳されております。このイザヤ53章は、一節から最後までイエス・キリストの生涯を語っている箇所であります。イエス・キリストというのはどういうふうにしてこの地上に生まれ、どういう人生をたどっていくかということをですね、預言者イザヤが700年前にこの言葉を預言した言葉でありますが、まあ私たちはこのクリスマスはですね、全世界にとって大きな喜びであると同時に、そして自分の命を捨てたという、だから命と死というふうにクリスマス命と死という副題をつけましたけれども、本当のクリスマスの意味は、イエス様が私たちに命を、永遠の命を与えるためにこの地上に来られ、同時に死をもって私たちを救うためにこの世に来られたという、まあ、そういう意味がクリスマスの中にある。とか多くの方はですね、神様を知らない方は、クリスマスは賑やかにプレゼントをいただくという、そういうことはわかるんですが、しかしイエス・キリストの誕生の 死ということを、この、知らない方が多いと思います。しかし今日はこのイエス・キリストの命、そして死というものを含めてこのクリスマスを考えていきたいと思いますが、今のこのイザヤ書の53章の11節の中に激しい苦しみの実とフルーツというふうに英語は訳されておりますが、苦しみの実、フルーツという、それがこのイザヤ書の今日のテーマです。実を見て満足するというふうにここで見ることができます。この三つの実というものはどういうことかというと、この十節の中にですね、彼は自分の魂の激しい苦しみの跡を見てと書いてあります。激しい苦しみの跡、実を見て、苦しみを見て満足するということです。まあキリストの苦しみというのは私たちの知性や理解ではこれは到底理解することはできないのです。その苦しみは自らの意思を持って苦しみを受けて、それが満足となるという言葉です。クリスマスの一番の真理は、それは私たちのために命を捨てるためにこの世に来た、そして与えるためにそれは身として満足をするという、聖書の中にですね、大変有名な、イエス様は私たちの罪人のために、私たちを救うためにこの世に来たと。罪人である私たちを救うためにこの世に来た、それは激しい死の苦しみを通してその身をもたらした。三日無理を捨ててなれは世に下りませんという賛美歌がありますけれども、天という素晴らしいところをイエス様は捨ててですね、この世に来た。しかもそれは苦しい苦しみに遭うためであったということが言えます。イエス様、父なる神様は私たちのためにですね、その命を私たちのために与えるためにクリスマスとなったということです。この53章は全体としてイエス・キリストの生涯がどういう生涯をたどっていくのか、どういう死に方をしていくのか、どういう墓に葬られるかということを、この53章全体がそういうようなですね、ことを書いてあるところですね。キリストの生涯がずっとそこに書いてある。まあこの十字架の刑というものはですね、それは非常に、最悪の、この地上の最悪の刑であったと、死刑の方法であったと。フェニキア人がそれを発明してですね、そしてそれをあまりにもひどすぎるので、まあ途中でやめたという。 ローマ人はこの刑、どんなに悪いことをしてもこの十字架刑にはならなかったということがあるんですけれども、血をもって十字架の血をもって苦しみをこう私たちにその提供したということですが、かつてニューヨークにあるですね、その病院のこの小児科に勤務していたところのですね、医者で2006年の5月だというふうに言われておりますけれども、心臓病の子どもたちがですね、そこに手術を行うためにその病院に入ってきたそうです。中南米から来た子どもたちですが、その一人8歳になるところのですね、フランシスという男の子の手術がですね、困難を極めたそうです。それは手術は順調に進んだけれども、出血が止まらなかった。止血剤が十分になかったために血を止めることはできなかった。輸血の必要になってきたそうですが、その子の血液はまた非常に珍しい血液でですね、B マイナスという、これは血液の人は 2% しかこれを持ってないという非常に大変、危機的な状況になったそうですが、まあ、手術室の中でこの血を持つのは、この手術を担当するところの医者だけしかいなかったということです。この手術を同僚の医者たちに委ねてですね、自らは採血のために手術室の隅に座って、必要の血を採血してそれを送るわけです。そしてその血液が少年の細かい血管の中を巡回するのを確認しながら手術を行ったそうですが、そしてこのフランシス少年は命が助かった。命を救うものは命しかないということです。この激しい苦しみの、彼は自分の魂の激しい苦しみの後を見て満足する。身を見て満足したというのは、自分の命を与えることによって、それは私たちの救いのために満足をしたというんです。神様の満足は、イエス様の満足は、ご自分を命を与えることによって、それが満足するということです。二番目は、その地域によって多くの人を義とし、という二番目は義とするということです。義の満足。義という実を結んで満足する。まあ、ローマ人の手紙の中にですね、義人はいない、一人もいないという言葉があります。まあ、ある宣教師がですね、日本語を勉強し始めてね、この義ということと、美という字は大変似ているんでね、で、聖書を読んでいたときにですね、彼は誤って美人はいない、一人もいないというふうにこう呼んだそうですが、それは日本語を学んだ宣教師としては普通だったと思いますが、みんな大笑いしたそうですが、義人はいない。このリビングバイブルを見るとですね、罪のない人は世界中に一人もいない。真実に神の道に従って歩んだ人は一人もいない。正しいことをずっと行ってきた人はどこにもいない、一人もいないという、一人もいないという言葉が繰り返されています。義人は世界中に誰一人としていないということです。すべての人は罪を犯したので、神の標準に達するほど遠い存在です。私たちは神様の基準に達するものほど遠い存在であると人間は。ですから誰一人その正しい人はいない、義人はいないという、まあこういうことですね。この義というのは神様の要求を満たすことができない。人間のどんな努力も神様の義を満たすことはできない。ですから聖書はリビング訳はですね、神は別の救いの道を示してくださいました。それは別の道。神様の前に私が救われるための別の道を神様は用意した。それが人間が一生懸命にこの義となるために律法を守ろうとしたけど、その律法によって私たちはそれを守ることはできなかった。ですから別の道というのはイエス・キリストをこの地上に送られて、 キリストを通して私たちがこの神様の標準に達することができるようにされたというのが、これが義なんです。義という字は、まあ、中国から来ている言葉ですが、まあ、これはある人はそれを分解してですね、義というのは我の上に義と書いてますね、羊と書いてあります。義は私たちの上に羊がいるということで、それは私たちの上に羊が死んでくださったことによって私たちが救われるのである。まあ義というのは、まあそういう意味で中国でそれを発明したかどうかわかりませんが、我の上に羊がいることを私たちは初めて義となるというんです。このイスラエルではですね、年に一度この人間の罪のために動物が毎年殺されていくんだそうです。で、その地を見て、ああ私の罪のために羊が死んだということを人々は悔い改めるんだそうです。それでそれを毎年毎年行わなきゃいけなかった。その羊は27万頭の羊が人間の罪のために殺されていったということです。しかしそれでも動物の血によって神様の満足を満たすことはできなかった。聖書は一度死ぬことと死んだ後に裁きを受けることが人間に定まっている。私は神様の前にいつか立たなければいけない時が来る。神様のこの義っていうのは神様の法廷の前に立つという、まあそういう裁判の言葉ですね。私もある時この知り合いの方のですね、裁判所に法廷に出たことがあるんです。でその方はですね、私が教会票しているので、まあそれで私のところ頼みに来たんです。誰もいませんか、先生法廷に出てください。でいろいろとこの裁判官がですね、その人のやったことをこう説明するんです。でまあ裁判の席に立って私に、あなたはどうしますかと聞かれたんです。で私は人で決めることができませんので、相談してからと言ったらですね、そこで判決のこうが下されてね、それで終わった。私は引き受けますと言えば、その裁判は、ね、彼の罪はね、そこで、まあ、許されるか半減されるか分かりませんけれども、そこでまあ検討する余地があったと思いますが、いや私は一人で決められませんとこう言った時にですね、裁判長は分かりましたと言って、それで裁判終わりで、彼はそのためにまあ刑務所に入れなきゃいけなかった。義というのは神様の前に私たちが立つ時ですね、それは神様のイエス様のがそばに立っていてくださることによって、法廷に立っていることによって私たちの罪が帳消しになる。ローマ書の中には無償で私たちの罪を帳消しされる、その時私たちは義とされるとこう書いてます。神様が無償で私たちの側に立ってその罪を帳消してくださる。しかもそれは信ずることによって私たちは神の前に義とされる。キリストは私たちの罪を解決するためにこの中にですね、その地域によって多くの人を義とすると。私たちが義とされるのは、神様の前に立った時に義とされるのは、それはイエス様のこの十字架のつけられるために来たこのイエス様のその中にあるということです。この私たちが救われるためですね、天からこの地上に来られた。そしてそれは例えるならば、ちょうど海の中で溺れている人にですね、クロールの泳ぎ方を教えてもその人の救いにはならないと。実際その海の中に飛び込んで沈む人間を助けなければその人は助かることはできないのです。イエス様は私たちのこの罪という世の中にですね、飛び込んできてくださって私たちを救った。それはご自分を 捨てたということにつながるわけです。捨てるということは、私たちにとって一番つらいこと、あるいは私にとってこの一番苦手のことだと思います。富める青年がイエス様とか来てですね、どうしたら永遠の命を受けることができるんですかと聞かれたんです。その時主はですね、イエス様は、あなたの持っているものをそれを売って貧しい人々に施しなさいという言葉を伝えたんです。しかし彼はこの言葉を聞いてですね、悲しみながら立ち去ったと書いてあります。それは彼はたくさんのものを持っていた。自分がたくさんのものを持ちすぎていてそれを捨てることはできなかった。だから捨てるということがどんなに人間にとってあればあるほど、この富める青年のようにですね、あればあるほどそれは捨てることは難しいんです。まあ、ロックフェラーというですね、アメリカの有名な実業家がですね、彼のもとには毎日のようにその何億というお金がその入ってくるんです。その時に彼は病気になるんです。その時に牧師がですね、今のようなあなたの人生を歩んでいたらば、家族もみんなそのめちゃくちゃになる。そして指導を受けて彼はですね、それからそのお金をね、捧げるようになったそうです。それから彼は健康を回復して、皆さんから尊敬される人になったそうです。持てれば持つほど、世界を持てば持つほど、ゲルビッツもですね、彼はたくさん持った、それをたくさん持っていると、その彼の家族もダメになることを知って彼は一生懸命今社会福祉奉仕に励んでいますね。イエス様は、この私たちのその地域によって多くの人を義とすることを通して神様ご自身が満足するというんです。苦しみを見て満足する。苦しみの実を見て満足する。そして多くの人を自ら犠牲となって死ぬことを通して満足する。最後はこの三章の重説の中ですね。彼らの咎を負うと書いてある。咎を負う。実際にイエス様が十字架の罪を負った。イザヤ書の63章の9節を見ると、十字架のこのイエス様がですね、追ってくださったという、そういうことが書いてありますが、イザヤ書の69章、そこも開いてください。ごめんなさい、63章です。9節。じゃあ、取り付けを読んでくれる。
はい、63章9節。彼らが苦しむときにはいつも主も苦しみ、主の臨在の御使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らを贖い、昔からずっと彼らを背負い、担ってくださった。
はい、このイザヤ書は全体を通してね、キリストの預言が中心的に書かれているところです。今このようなところを見ると、彼らの苦しみ時にいつも主もと苦しみ、主の臨在の御使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い担ってくださった。この十字架というものをイエス様は担ってくださった、背負ってくださった。王ということは、担うということは、これは誰もが、好きじゃない言葉と思います。王っていうこと。それを避けたい。追いたくないっていうのが、人間の、素直な心の表現だと思います。ところがこの聖書はですね、今、53章の中に見た、彼らの咎を負った。私たちの咎をイエス様ご自身が全部それを負ったというのです。王ということがどんなに素晴らしいことかということをですね、少しお話したいと思いますが、ある時このヒマレヤの山中をですね、山中を、 村を旅していた旅人を旅を続けていた方がいたそうです。出発の朝雪が降ってですね、昼過ぎになると相当の吹雪となって、そして雪のために道ははっきりせずなかなか進めなかった。その旅人の人の中にサンダーシングというインドの、伝道者がいたんですね。やがてこの途中で雪に埋もれて倒れている旅人がにつまずいたそうです。ガイドは先急ぎましょう、そうでなかったらば私たちは危険になります、日暮れも近くなって寒さと雪で私たちが参ってしまいます、さあ行きましょう、先を急ごうとこう言い張るんですが、しかしサンダーシングはですね、この旅人を追うことを主張した、村まで連れて行くことを一緒にしましょう。ガイドはそれは無理です、危ないです、雪の降るこの世に降っている中では無理ですと譲らなかったそうです。しかしサンダーシングは倒れている人を助け起こし、顔をこすりながら手足をこすってやっと体が動けるようになって背中におぶったそうです。とぼとぼと吹雪の中を歩き始めた、約2時間ぐらい経った時ですね、もう辺りは暗くなって村はまだまだ見えてこないんだそうです。重い旅人を背負ったサンダーシングの体の体温と、それから重い男を背負ったので汗となって体がポカポカしてきた、凍死を免れた。しかしガイドは洞窟近くですでに凍死していたそうです。一人助かろうと思った、そのガイドは一人身軽にあることはできたけど、しかし最終的に彼は洞窟の中で倒れて死んでいたと。だから王ということがどれほど私にとって大きな祝福となっていたということをですね、そこを通して教えられます。愛家の1408ページ、新しい訳は、愛家の第3章。そこもちょっと読んでくれる。3章の26と27、8節まで。28。
それを追わされたなら一人静まって座っていよ、
はい、ここに人は若い時に吹雪を追うことは良いことである。若い時というのはそういう吹雪を追って他の人の吹雪を一緒に追っていくこと、これは年を取っていくとですね、それを追うことが難しくなっていくんですが、だから若い時はそういう重に他の人の吹雪を追って生きていくと、その追うことを通して私たちに人間としてのいろいろなことを教えてくださる。だからこの愛歌を書いたエレミアはですね、若い時にその吹雪を追うことは良い、それを追わされたら一人静まって座っていなさい。追わされた、イエス様の十字架を追わされたクレネ人シモンはですね、無理やりに追わされた、そこを通り道ったこのシモンがですね、イエス様の十字架を追わされた。なんで私がこんな縁起もないことを私は引き受けるのかといって、彼は捕まえられて、その通りすがりのクレネシモンがですね、十字架を無理やり追わされた、無理やり追わされたと書いてあります。しかしその彼が追わされたことを通して彼の家族がどのような祝福を受けたかということが聖書の中に出てきます。 パウロはルポスの母、シモンの、クレミとシモンの母、私の母であると言われるぐらい、そのシモンの家族の中に大きな神様の祝福が注がれていたことを分かるんです。だから負わされるということ。イエス様がこの十字架というものを私のために負ったことを通して、トガを負ったことによって、私たちは癒されたのである。イエス様の負った身が、今日私たちの救いとなっていることを覚えるときですね。まさにこのクリスマスというのは私たちにとってそういうようなイエス様が負ったことを通して私たちに神様の救いの実が提供されている。マタイの26章の中にはですね、そのゲッセマネの園でイエス様はその汗が血になるような祈りをしたと書いています。人間が苦闘の中にあるときですね、それは汗が血になるそうです。そういうことをよくそれを経験されたテレビなんかでもその汗が血になったということを言われるんですが、イエス様はこの血になった汗、どうしてかというと父なる神様とイエス様がですね、そこで対決をするんです。父なる神様はこのイザヤ書の中に書いてあるように、イエス・キリストを私のためにこの世に使わすという、使わして十字架につけて殺すという父なる神様の御心、そしてイエス・キリストはできればこの杯、この十字架という杯を私から取り除いてくださいという、あのゲッセマネの祈りがそこでなされるんです。しかし、最終的にイエス様はその祈りの中で、しかし、あなたの御心のなるようにと言ってその杯を受けられた。だからそれは、ゲッセマネの祈りはですね、父なる神様と、人を救うためにイエス・キリストをこの地上に送られた神様と、父なる神と、御子イエス・キリストとのそこで、すごい、まあ、祈りの決闘があったということを知ります。私たちの罪のために、十字架という杯をイエス様はそれを取られた。それが、あの、マタイの29章は、実はこのクリスマスのこの話につながっていく言葉なんです。イエス様、キリストは、イエス様はこの十字架につけられるそのために来られた。私に命を与えるという喜びと、また自らは死という、罪の支払う報酬は死であるというこの死をそこで対決したのがクリスマスであるという。だからクリスマスは命と死の両面を持ったのがクリスマスであることを覚えながら、私たちは今月そういうふうに歩んでいきたいと思います。それではお祈りをします。で、献金の方針の方はどうぞ、速やかに前に来ていただいて、一人足りませんが、智子さんが、そこになっていましたので、代わりにどなたか、どうぞ、金城さんでもどうぞ言ってください。それで賛美、今の賛美をしながら、献金の時を持っていきたいと思います。あ、金城さん担当だね。美香さんと、凛子さんと、あと一人、じゃあ、皆さん、代わりにやってもらえる？はい、はい、じゃあ、賛美をしながら、献金いたします。その前にお祈りします。はい、愛する天皇とお父様、皆をあがめ心から感謝いたします。私たちは、アドベントの季節を迎え、なぜイエス・キリストがこの地上に来られたのか、今日、イザヤ書を通して、身を見て満足した。その身は、キリストがこの世に来られて十字架につけられた、その身であることを、つけられる身であることを見て満足した。苦しみという十字架が、神様の身となって私の中にそれが注がれた。神様、感謝をいたします。このクリスマス、本当に私が喜びを持って、主に仕えることができるように、これから下げる、どうぞ下げ物のうちにも、神様への救いの喜びをこれに伝えていくことができるように、見て思って導いてください。皆によって祈ります。アメン。はい、ではどうぞ。